つながる神戸から。このコーナーは全国各地で起きた災害の情報、そして様々な支援活動を行う皆さんのお話をお届けしています。防災や減災の情報をお届けすると同時に、私たちに何ができるのか共に考えております。 JR 加古川駅にほど近いところ、加古川グリーンシティという大きなマンションがあります。このマンション、防災会という防災に関する、会を作ってらっしゃって、組織なんですね、いざに備えて日頃から訓練講習会などを行っています。折しも今台風16号接近してて、一番北寄りの進路を取ると、近畿も影響、ありそうだということですけれど、その台風、予測はこれできます、ただ地震というのは予測できない、いつ起こるかわからない。私たちはどんな行動を取ればいいんでしょうか。皆さんが行動を起こすためのヒントを今日も伺います。加古川グリーンシティ防災会特別顧問、大西翔介さんです。大西さん、こんにちは。
こんにちは、
よろしくお願いします。
高橋です。こんにちは。
こんにちは、ご無沙汰してます。
改めて伺いますけれども、大西さん、グリーンシティ、加古川グリーンシティって何人ぐらい、何世帯ぐらいの方お住まいですか。
いや、世帯数で言えば584世帯。
多いですね。
人数は2000人弱ですね。2000、
もう一つの町ですね。
いや、それは町です。
これ、この中で今、防災会っていうのを作って、ずっと取り組みやってらっしゃるんですけど、きっかけって何からだったんですか。
きっかけはやっぱり、阪神・淡路大震災で、何かしなければという気持ちがあって、のと、当時の兵庫県が自主防災組織を作ったら、お金やりますよと言ったらお金にぶら下がったという
、とはいえ実際ちゃんとやっていかないとそういう補助も ないわけですから。
そうです ね
当初皆さんって積極的に参加されたんですか。
当初ですか、当初は、喉元も過ぎてない頃ですからね、半年終わりから、たくさんの方がやられてましたよと言いたいところですけれども、実際のところは防災というものがですね、地域にというか人の心にこれだっていうようなものの形を成してなかったような気がするんですよね。もう地震直後であるにもかかわらず、我々もそうだったんですね。ですから、防災っていうのは何をすればいいのかという、もう我々も暗中模索だから、結局暗中模索のような組織に何か手伝ってやろうかという方はやはり少なかったように思います、
ただそれが森さんはじめ皆さんがとっても熱心に活動されていて、今もう防災とか防犯というのは加古川グリーンシティでは当たり前になってるというふうに聞いてますけれども、
当たり前になってると思い込んでるのは僕だけかも
しれない。いやいや、そんなことないと思いますけど。
ないですね。
でも防災に対して、いろんな活動をされる中で、モットーとしてることって何かあるんですか。
モットーはもう、当初から変わらないのが、楽しく防災活動をやろう。
そうですね。
これは変わらない、不変ですよね。
楽しくって、どういう楽しくなんでしょう、これは。
よく間違えてね、楽しい防災活動ってどうですかって聞かれるんですよ。
はい。
楽しいと楽しくの違いが理解していただくところから始めるんですけども、我々は楽しいっていうのは結果結論なんですね、楽しくっていうのは歩みのすべてを楽しむということなんです。だから成功したものも失敗したものも途中経過も結論もすべて楽しむことが楽しくなので、そうすれば成功しないとダメだというプレッシャーが全くないので、何でもやってみようかという気持ちになるんで、気楽な気持ちでできるということですね。
こうしなければならないじゃないんですよね、だから。
そうですね。
こうでなければいけないとか。
もうそういう決め事がない組織ですよね。
おなじみのイベントっていうかお祭りは、イカ焼きなんですね。
イカ焼きありましたね。
イカ焼きですね。
多分イカ焼きやろうと思って始めたんじゃないでしょ、これは。
イカ焼きをやろうと思って始めたんじゃないですね。やっぱり炊き出しとして、災害が起こった時に何か備えようということで始めたものですね。それが我々は最初、私自身は炊飯というご飯を炊くものだと思い込んでたのが、東大阪出身の防災会の副会長が、当時、 まあ、そのご飯を炊くよりもイカ焼きやって、多分その人の好みだっただけだと思うんですよね。でも最初知らなかったんですよね、イカ焼きというのを僕ら、僕自身も。で、聞いてきて、聞いてもわからず、その人が大阪に仕事で毎日行ってるんで、土曜日にはそれを買ってきてですね、我々を説得していく中で、はい、あ、これすごいなと。いうことに気がついて、で、まあ、計算するんですよ、はい。ご飯を炊いたら500人前が何分。
はい、
で、イカ焼きだと500人前は何分。ほぼ一緒なんですね。でも、ほぼ一緒でも、ご飯の方は、そこから500人が食べ始めるんですよ。
うん、
ところが、イカ焼きは499人がもう口にしてるんです、はい、この差が大きいということで、じゃあ、イカ焼き導入ということになった。
え、これでプレスの機械、買わはったんでしょ、これ。
そうです。3台ありますよ。いつでも食べに来てください。
はい、3台ね、
はい。で、実際にただそれはイカ焼きにして美味しいからとかじゃなく、まあそれはそれで楽しいんですけど、それも訓練の一つっていうことなんですよね。は
い、そうですね。やっぱり、うん、意識づけというか、うん、ご飯を炊いてて防災やってたらなんか当たり前に見えると思うんですよ。うん、おにぎり出して味噌汁、うん、豚汁であれば、ところが防災で炊き出してイカ焼きってそこで一度分断されたようになると思うん
です
よ、
うん、ね、そうですね。
でやっぱりみんなが目から鱗で、うん、やっぱりインパクトがあるんですよね。やっぱりインパクトのあるものっていうのは、私はこの26年間の中で防災に本当は必要なものだというのをすごく感じるんですよね。うんうん、
ね、
はい。
まあそういう活動をずっと熱心にされてきたんですが、去年からの新型コロナウイルスの感染拡大、まあそれで今動きとしてはどうされてるんですか？
まあどことも同じだと思いますけれども、まあ、大きく動くことは控えるような形をしていますね。う
ん、こちら訓練とかって毎年やってらっしゃいますけれど、はい、それも今止まってる状況ですか？はい、
そうですね。大きな総合防災訓練は2年間止めてますし、はい、夏祭りもやめてますし、地域清掃も大きなものはやめてますし、まあ、何かのイベントごとっていうのも全部停止中ですね。
そうですね。
はい、
まあ、これね、もうちょっと落ち着いて、いろんな人の、ね、世の中の動き自体がもう少し変わってこないと、うん、なかなか難しいですよね、うん、今はね。
でもね、あやさん、やっぱりね、はい、止めてみることも良かったような気がする、ね。
え、どういうことですか？
ずーっと駆け足で来たものが、はい、自分たちが息切れしてることにどうも気がついてなかった気がするんです。
へえ。
で、それを一旦止まったことで補給、給水ができて、はい、休憩が取れて、新たなスタートがどうも切れそうな気がしますよね。
ということは、大西さんはじめ皆さんの中には、はい、今次こういうことをやってみたいとかやろうという、こう形がもう見えてきてると。
そんな大したことは考えてません、
はい、
はい。でもきっと大きなことが変わるだろうというのはもう予感としてあるんです、
ね、
はい、ラジオで言うと真似されても困るんです。
それはまた大西さんはじめ皆さんの講演とかセミナーとかそういうことになるんでしょうけれど、まあ、でもそういう一つのきっかけ、まあ、このコロナの感染対策も一つの防災といえば防災なわけですから、
まあ、
そこに立ってのこう発想とか、まあ、今度また未知なるものに対しての備えに対しての意識とかっていうのも、確かにその考え方って一歩進んだって見ることはできますよね。
そうですね。まあ、ややこしいコロナもそうですけれども、はい、やっぱりこうコロナの怖さと逆にこのコロナ禍で知ったことっていうのは、やっぱり人の怖さですよね。
ああ、そうですね。
やはりそこの部分もちゃんとやはり防災活動をしていく上では、うん、まあ、我々一般市民だけではなくて、行政自身も整理していく必要性が見えたんじゃないかと思いますね。
うん、そうですね。ただ、そういう中でもね、災害っていうのはいつ起こるかわからない、特に地震とかこういうものについて、そういう備えに対しては、どんなふうに、今、課題としてどんなところだとお考えですか？
そうですね、課題ですよね。課題っていうのは、まあ、山ほどあるとは思うんですけれども、はい、まあ、これも26年、変わらないことは、聞く人は聞くし、聞かない人は聞かないんですよ。だから実際、この我々のミスなんですけれどもね、聞かない人のミスではなくて、我々のミスとしては、やはり自分ごととして捉えていただくことができてないもどかしさがあるかなという気はします。
大切ですね。
それをどうやって転換していこうっていうのはお考えなんですか？
はい、そうですね。これはもう変わらない楽しく防災活動をやろう根幹においてですね、いかに皆さんが災害において、まあ、 事前に心の中に決めるという気持ちを持っていただくかということを、うん、まあ、来年はしっかりとやっていこうかなと思ったりもしてるんですよね。
決めるというのは何をというのは、いろんなことを決めるということですか、これは。
もう簡単なことですよね。自分が決めておくということですよね。あの台風が来そうやったら、今回なんかだったら、まあ、お風呂に水を入れて溜めておくなんかに、昔の人は決めてたことですよね。それが今の人たちはできてないから、断水やって言って、やいやい騒ぐわけですよね。だから、自分が決めておくというのは、地震が揺れたらこうするんだとか、大雨や水害にはそうだとこうするとか、うん、まあ、火災が発生したらこうするとか、うん、まあ、防犯上では不審な人を見かけたらこうするとかっていう、うん、何か想定の中でこうしておくという心の準備をもうちょっとしっかりと啓発しようかなと思ってるんです。う
ん、これは高橋さん、本当基本といえば基本の部分
で、基本ですよね。
それができてないんですよね。
ついつい忘れがちですからね。
そうなんですよね。
そうか。あの、まあ、こういう中ではありますけどもね、日頃からできる備えって何だとお考えでしょうか。
日頃からできる備えですか。やっぱり意識を持っていることですね、はい、うん、でそれと大事なことはやはり自分の歩む人生に興味を持つということですよね。私はそんな気がします、はい、でその人生に災害という悪者がやってくるわけですから、はいはいはい、その悪者をちょっと払いのける能力というかスキルを、うん、まあ、防災という形ですね、それをちょっと身につけていただくような備えの気持ちを持てばいいんじゃないですかね。
皆さんがね、
あの、何かを備蓄しようとか、はいはい、どうしようこうしよう、防災訓練しようなんて大層なこと思うから皆さん続かないんで、うん、もうちょっと自分の毎日の歩みに何かを入れていけばいいんじゃないかなと思います、
うん、いや目から鱗っていうのは本当に目から耳から鱗です、ね、今日の場合は本当そうですね。
言ってることが飛びすぎてるかもしれない。
いやいや、そんな
の
ありません。
でもやっぱりそのどうもね、防災っていうと我々ね、うん、こうでなければいけないってどっかで思って求めてしまうんですけど、はい、いやいや、もっとできることとかって心構えというのはあるよっていうのは本当大きなヒントに今の言葉ってなりますよね。
だから私自身も心構えは常に忘れない心構えっていうのを徹していることがあるんですよね、うん、それは他人を信じて他人に頭を下げて他人に笑顔でいることっていう、他人を信じ頭を下げ笑顔でいることっていうのが、私は26年経って初めて気がついたんです、うん、
それってだから日頃の挨拶なんかもそういうことですよね、
はい、もう全くそういうことですね。
でも耳が痛い本当に
大西さん素晴らしいですね。
愚痴ばっかり言ってるなっていう自分ね。いや本当にあの今日もいいお話ありがとうございました。
いえいえ、こちらこそ、はい、ありがとうございます。
コロナ収束をお互いに祈りながら、
はい、祈ります、はい、
また大西さんよろしくお願いします、
はい、また伺います。
お伺いしたいと思います、
はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
加古川グリーンシティ防災会特別顧問大西翔介さんでした。つながる神戸から